ありがとう。作家の本田健です。今回のテーマは富裕層がこっそり子供に教えている人間関係の話です。この富裕層シリーズというのはありがたいことに、どうなんでしょう、累計で100万人ぐらいの方たちに見ていただいたような計算になるんでしょうか。これはね、英語でもやり始めたんですけど、これがね、またすごくこうたくさんの方たちに見てもらってるんですよ。なので、今日はこう富裕層の人たちがどういうふうなことを考えているのか、特に人間関係に対してどう考えているのかっていうテーマでお話していきたいと思います。やっぱり人間関係は大事だし、家族も友達もいい関係を築きたいと思っている人の方が多いんじゃないかなというふうに思います。まあそういう意味では、この人間関係の中に家族関係、夫婦関係、そして友人関係、お客さんとの関係、いろいろあると思いますが、それをひっくるめて、富裕層の人たちは何を教えているのか、これについて深掘りしていきたいと思います。まず一番目、人間関係は幸せのもとということですね。富裕層の人たちは人間関係を上手にやることができたら、ものすごく人は幸せになれるよ、そういうことを子供の頃から教えていると思います。例えば、ある富裕層の、でですね、家庭で育った、友達から聞いたんですけど、そのお客さんがね、土曜日とか日曜日とかお父さんの仕事関係の人が来ますよね。そうしたら、このおじさんのおかげで、うちは生活できてるんだよと、もう元々お金持ちですよ。だからあの友達のその会社の取引なんか知れたもんだと思うんですけど、そのわざわざのお父さんが、この人のおかげでご飯食べさせてもらってるんだよ。ありがとうって言いなさいって、あ、ごちそうさまですとかって言ったら、坊ちゃんみたいなことを言われてたそうなんですね。そういうふうな形で、そのお客さんに対していつも頭を下げてると、すごい大社長なのに。っていうような人がいたりとか、あるいは、その親戚一同でね、なんかいろいろこう助け合ったりだとか、そういったことを大事にするっていうような人がいたりだとか、まあそういう意味で、その長く豊かで幸せに生きようとする人たちっていうのは、この人間関係をものすごく大事にします。まあそういう意味では、ハーバード大学のね、研究でも、50年以上にわたって追跡したデータが最近公表されてましたけれども、その幸せの鍵は、成功でもなくお金でもなく社会的地位でもなく、どれだけいい人間関係があるのかということが分かったんですね。まあ、そういう意味では、この幸せの源、これが人間関係なんだよってことを、富裕層の方たちは子供に教えていると思います。2番目、さっきと真逆のことを言うみたいですけど、人間関係を失敗すると不幸の源になる。これも富裕層の人たちは教えていると思います。例えば、犯罪の対象になるってこともそうだし、いろんなトラブル、訴訟の対象になる。これもですね、人間関係がうまくいかない場合にはそういうことが起きるわけですよね。まあそうやって誰かとうまくいかない、誰かと揉めたりとかすると、これは例えば、クライアントとの関係もそうでしょうし、あるいは友人との関係、これもですね、あるんじゃないでしょうか。なので、夫婦関係もそうですし、兄弟の関係もそうですし、ある関係って始まったらどっかのタイミングで終わることもあります。そういう人もいれば、その長く関係を続けられる人たちも結構いるんですよね。例えば仕事関係の人たちで、こう、1、2年で仕事のですね、クライアントが変わっていったりだとか、スタッフが変わっていく人って結構います。僕は20代の時にですね、メンターに弟子入りして、そのメンターってどんな人なのかを探ろうと思ったら、秘書の人が、いや、私も最近入ったばっかりで知らないんですって言って、よくよく聞いてみたら、周りの人たちがですね、5年以上勤めてる人がほとんどいなくて、社長さんはですね、最近離婚して、で、そして友達もほとんどいないっていうのを聞いて、そうかって、この人すごいお金持ちなんだけど、その人間関係が下手くそな人なんだなと思って、で、しばらくしたらバブル、崩壊とともにですね、その人は破産したっていうのを、後で共通の知り合いから聞きましたけど、まあそういった意味で、その人間関係がうまくいかないと、いざピンチになった時に助けてもらえない。そして、その人間関係を上手にできなければ、そもそもね、すごく幸せを感じるのは難しい。だから人間関係を大事にしなさいよ、ということを富裕層の人たちは子供に教えていると思います。3番目。人間関係はですね、仕事、お金、時間、約束。これをどうやって大事にするかで良くなる、深まり方が違うよ、ということをですね、富裕層の人たちは教えてます。逆に言うと、お金がない人たちは、その友達とは仕事をするなって言ってみたりとか、お金の貸し借りをするなって言ってみたりとか、そういったことをよく言うと思いますけども、 富裕層の人たちはどんどんやりなさいって言うんですね。なぜかというと、仕事関係者と友達にならなければいい仕事をやってると言えない。そしてその逆に言うと、いい友達と仕事できなければ友情もそこまで深まらないよというふうに言います。もちろんその友達とね、仕事か全く関係ないっていう友達も素晴らしいけど、やっぱり一緒にプロジェクトやって、一緒に利益共同体になって進んでいく、これほど楽しいのはないよということをですね、結構子供に伝えたりしてます。で、お金、時間、約束、こういったものですね、どれだけちゃんときれいにできるのか。お金は貸しても借りないようにする。時間は必ず守る。遅れそうだったら遅れるってことを言う。こういう当たり前のこともね、できない人たちは結構多いですよね。で、約束。一番多いのは、ご飯食べましょうって約束って皆さんもしてませんか？そして、できない場合には、できないって言う。あるいは、今週は難しいけど、3月中にはやりましょうって言って本当に会う。で、それをやらないんだったらもう約束しない。これがね、結構大事だと思いますけど、あ、ご飯食べましょうとか、そのうち飲みに行きましょうっていう気軽に約束してて、守らない。これはね、良くないと思います。なので、その人の人間関係をですね、こう、判断する上で、お金にルーズかどうか、時間にルーズかどうかっていうのは、富裕層の人たちは見てますね。4番目、不義理をせずに筋を大事にする。これは、多くの人たちが気をつけていることだと思います。例えば、約束をね、守るとか、時間を守るってこともそうですし、例えば仕事関係なんかだと、紹介してもらって新しい仕事が始まったとしたら、おかげさまでこういうふうな仕事をやることになりましたっていうふうなことを一本言ったり、この仕事を受けてもいいですかっていうことを必ず聞かれたりします。例えば、僕の今の生活スタイルでね、いろんな人たちを紹介すること多いんですけども、この間ケンさんに紹介していただいた何社と、今出版の打ち合わせをしようって話になってますけど、いいですかとかわざわざ聞いてくる人いるんですよね。で、もちろん良かったですねっていうふうなことを言うんですけど、まあその後ね、打ち合わせしてうまくいきましたとか、本が出ることになりましたとかって、こう、折に触れて報告してくれる人がいるわけですよ。でね、そういうふうなことをやる人もいれば、気がついたら本が出て、ああ、あの時に紹介したのがうまくいったんだなって。で、僕は別に、その人が連絡してこいよとかっていうふうにも思わないし、その連絡してきたらうざいっていうふうにも思わないので、結構中立にね、それぞれ見てるんですけど、やっぱりこう、ことあるごとにこういうことになりました、ああいうことになりましたよって緊急報告してくる人と、全く何もしない人だと、やっぱそのちょっとしたメールをできる人、そういった、昔だったらファックス、そういった人がですね、成功すると思います。以前ですね、ある富裕層の方のパーティーに招かれたんですけど、その直前になって、その方がですね、わざわざメッセージをくださって、直メッセージですよ。だから多分そのご自身の車の中から、まあ運転手の方がいらっしゃるので、後ろでね、メールしてたと思うんですけど、今日パーティーがね、すごく人数がいっぱいになっちゃって、ご不便をおかけするかもしれませんが、楽しみに待ってますって書いてあったんですよ。で、まあ実際行ったらちょっと、人が多かったんですけど、でもね、そんなことわざわざ僕にメッセージしなくてもいいですよね。なんですけど、そういうちょっとしたこともできるような人たちっていうのがやっぱり成功するんだなって思います。で、これってね、その日本だけじゃないんですよ。世界のいろんなセレブの人たちと待ってますけど、やっぱりそういうふうな筋っていうのは中国の人もアメリカの人もヨーロッパの人もインドの人もみんなトップの人たちは大事にしてます。なので、この筋を大事にするっていうのは、とっても大事なのかなと思いますね。5番目、古い絵も新しい絵も大切にする。これはね、富裕層ならではの考え方だと思います。古い絵っていうのは、自分のおじいさんの代から付き合ってる人たちもいるんですよね。だから、もう100年前の、ひいおじいさんの代からなんか、こう、縁があるような、何々家、何々家みたいなのが結構あるんですよ。で、そういうふうな因縁というか、まあ、その変な意味じゃなくてね、ずっと縁が深いような縁を持ってる、こう、100年お付き合いがあるからね。っていう家同士の付き合いもあるし、去年知り合った、あるいは先週知り合ったっていう縁もあるわけですよ。で、人間関係って、まあそこまで行くとちょっと極端に聞こえるかもしれませんけど、例えば小学校の時に縁があった。そして中学校、高校、あるいは20代の時、30代の時、つい最近、というふうに考えた時に、やっぱり小学校の頃から付き合ってる人たちっていうのがいたとしたら、その人とは何でも話せたりとかしますよね。そういう意味では、自分がですね、そのどれだけ古い縁を持ってるのか、そしてどれだけ新しい縁を持ってるのか、これは大切だと思います。なので古い縁も切れずに上手に活かせる人もいれば、 古い縁はあるけど新しい縁がない人もいる。新しい縁は、ある。だからこの 2,3 年付き合ってる人はいても、古い縁の人たちはほとんどいないっていう人もいます。まあそういう意味で、富裕層の人たちっていうのは、古い縁も新しい縁も両方とも大事にしてるというお話でした。というわけで、今日はですね、皆さんにとっての人間関係、どうでしょうか？皆さんがですね、人間関係を幸せのもとにするのも、不幸なもとにするのも、普段どうやって付き合うのか、時間に遅れそうだったらごめんっていう、お金がね、借りてて返せなかったら、今月ごめん返せないけど、500円だけでも返してもいい。こういう人は信頼されます。お金がね、ピンチの時ってあると思うんですよ。でも、例えば、まあ何百万か借りてたとしても、たとえ1000円でも、1万円でも100円でも返そうっていうふうな意図があるのか、返せる時に返しますみたいな人が全然違うでしょ。僕なら、まあ、僕はあんまり一回もお金を借りたことがないので、まあ、友達に1000円借りてからすぐ返したってことありますけど、基本的にそういう体験ありませんけど、もし僕が100万円とか借りて、今1万円返せなかったとしたら、交通費かけてでもいいから1000円でも返しに行きますね。まあ、そういうふうな感じの感覚で人間関係を大事にする人は幸せに成功できると思います。というわけで、ありがとうワークの時間です。あなたにとっての人間関係、幸せのもとになってますか？それとも不幸なもとになってますか？あなたが気をつけていることを大切にしていることをよかったら書いてみてください。あなたのコメントとっても大切に、読んでますので、ぜひぜひ一言でもいいので、今回面白かったとか書いてくれたら、どっかのですね、税関の列に並んでる僕はガッツポーズをすると思いますので、一言二言コメントを残してください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。動画を視聴していただいてありがとうございました。この度、ハッピーライティングマラソンという企画をやることになりました。イエーイ！この企画はですね、皆さんに文章を書くことの喜びを味わっていただきたいと思って考えました。毎週1回、本田健がお題を出しますので、それに呼応して皆さんのノート、そして Facebook、そして恥ずかしがりな方はこうご自身のお気に入りの手帳にこっそり書くのでも構わないと思います。あなたが何かインスピレーションを受けて文章を書く。この回路ができてくると、どんどんどんどん文章を書きたくなると思います。コンセプトとしては、毎週1行でもいい。書き続ければ人生は動き出す。これをテーマとして皆さんにいろんなお題を提供しますので、ぜひ面白そうと思った方は、一緒にハッピーライティングマラソンで文章を書きましょう。本当にね、1行2行でもいいと思うので、なんかその時の気持ちとか書くと、すごく癒しの効果にもなりますし、気分がスッキリすると思います。興味のある方は概要欄をご覧ください。